私がちょっと情報が。
あ、はいはいはい、はい。はい。
なんですけど、はい、桜井亜美先生。
あ、亜美先生。
再起動。
おぉ。
再起動したらしく、はい、これがブログ見てたらですね、はい、
再起動っていうかさ、
映画、映画。
あ、
映画
を撮り始めた。
また。
撮り始めたっていうのが。
プラネタリウムに続く。
続く、あれで乗
って。実製作。
実製作をやり始めたって思って。それで、自分自身、今度のテーマが、自分自身を、憧れてるヒーローに、自分自身をなっていくにはどうすればいいかっていうことで戦っていく男の子の物語。うん、で、F、その街でっていう、ね、タイトルで、ロケ地福島です。
おー、
マジか先生と思って。
先生、いや、攻めてるね。
やるねと思って。いや、俺ね、作品そのものも見てみたいけど、これフィクションでさ、一番先にやるの誰かなと思ったわけ。震災に関するフィクションを手つけるの誰かなと思ってたら、自主映画でもまださ、そんなには出てきてない
でしょ。いや、でもなんかどんどん盛り込んでるらしいよ、
やってる
福島の方に、映画関係、まあプロもアマチュアも含めて結構行ってるらしいよ今。
そうなんだ、
うん、
桜井亜美先生だから、俺が知ってる中では桜井亜美先生が、まず初めにこう、お、やったなと、
早いね。
で、ほらその息やよしな感じで、ちょっと期待してます。 F その街で、
なるほどね、それは何長編なの、
どのくらいだろうね、わかんない、それ全然、撮影してますって言うと、タイトルと主人公の男の子と女の子が出てるだけだから。
じゃあ桜井亜美先生の好きなブルース・リー寄りな、
寄りな感じ、やっぱりね、
行くのかね、
そういう感じに行くんじゃないですかね。
よし、頑張れ俺たち
戦闘態勢 .com。
というわけでね、ね、
はい、
じゃあ恒例の人生相談です。はい、小袋ギターさんから。
はい、
はい、ヤフー知恵袋から。戦闘対戦の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
相談に乗ってください。3つ上の好きな人がいます。思い切って告白しました。すると、俺と一緒にいてたら大変やけど、それでもいいの？と聞かれました。その時は大変の意味が分からなかったんですが、話を聞いていくと、家族が創価学会に入ってて、最近彼も勉強しているらしいんです。
大丈夫
だ。いや、別に大丈夫、大丈夫でしょ。
進行の自由は全然まだ。
あ、そう。毎週集まりがあったり、選挙の活動の手伝いがあったり、創価学会のこと自体よくわからないんですが、良くない噂もあるみたいですね。付き合うなら政教新聞を取って分かってほしいと言われました。私の家が浄土真宗なんですが、その仏教は良くないとかも言われ、どうしたらいいのか分かりません。浄土真宗は先祖代々続いてきたものなので変えられないし、否定されてちょっと悲しい気持ちもあります。でも彼のことはやっぱり好きで、てんてんてん、諦めた方がいいのかどうか悩んでます、という。
なるほど。
うちの君、宗教何？
うち家は、キリスト教、
プロテスタント。あ、
そうなんだ。
プロテスタントなんだけど、いや、俺の悩みも聞いてほしいんだけど、その件では、悩みっていうかね、いや別にそんな真剣に悩んでるわけじゃないよ、プロテスタントにもいろいろあってさ、割と問題によく出るのが、福音派って言われるさ、
はい、
もう聖書のことだけをよりどころに、
原理主義
っていうか、まあそうね、もう聖書に書いてあることはもう本当なんだっていうふうに、信じてる人たち一派っていうのが いるじゃないですか。もうはっきり進化論、ダーウィンの進化論なんかあるわけがないじゃないかって、神様が人間の形を作ってそのまま人間はできたんだ、神様が作ってくれたんだっていうような、まあことを言う人たちがいるじゃないですか。俺はまあ小さい頃は通ってたんだけど、まあ、そのうち嫌になって行かなくなったんだけど、だからそんなもんだから、俺はよくプロテスタントだっていうのはぼんやり分かってるけど、 どういう派閥なのかっていうのは俺知らないわけで、あんまり聞かないからね、そんな宗教の話とかしないから、はい、うん、でこの間、子供娘を連れてね、稲毛に帰ったんですよ、うんうん、で、じゃあスキーに行こうかっつって、うんうん、スキー教えてやるよって言ってさ、うん、で、その車中でね、うん、どういう話の流れからか知んないけど娘にね、うん、猿から人間が進化してきたなんていうのはあるわけないじゃないかねえなんて言うわけですよ。この人何言ってんの。
それはお父様がね、
お父様がね、
はい、楽しいね、
そう思うよなとかっていう、娘に言うわけですよ。娘はまあうんとかって、まあ、ぼんやりしてるからさ、こいつもしかしてもしかしてうちの親はそんな派閥なんですかみたいな、
福音派
で、福音派かな、うん、とかって疑惑がもたげてきたんですよ。どうやらちょっとうちの親父は、うん、あの口調からすると進化論に信じてねえぞと、はいはい、聖書の言葉を信じてるらしいぞと、うん、おいで、まあそれだったらまあいいんだけど、で、まあ小学校入ったら、うん、夏休みに一人で九州来て、じいじのうちにで山登りとかキャンプとかしようよとかって言うんだけど、うん、いいね、でもさ、まあ、一緒にいてさ、うん、変なさ、そういう競技的なさ、うん、ものを洗脳されてさ、帰ってきた時にはさ、なんか進化論全否定みたいなことになってたら怖いじゃん。俺どうすりゃいい。
だけどさ、まあ、うちのは実際にそういう環境で、うん、お父さんがそうだったんですよ、そういう環境で育ったにしても、うん、今そんなに聖書バリバリじゃないじゃない
俺がね、うんうん、
大丈夫じゃないの。
まあ大丈夫とは思うんだけどさ、ちょっと怖いんだよね。
普段のとこどっち。
うちでもそんなあれじゃないから。
プロテスタント。
プロテスタントはプロテスタントだね。
カトリックじゃなかったんだ。
でも教会とか通ってたの。
子供の頃返してた
よ。ああ、やっぱり。
やっぱり返してた。中学生いっぱいぐらい返してたね。中学校から
。それで今はどうなの。例えば教会機会があったら
ちょっと。やっぱりね、高校ぐらいになって思いっきりやっぱり面倒くさくなってね。
面倒くさいんだよね、
あれって
ね。
一時面倒くさい。でもね、大学に入るちょっと前ぐらいにちょっと行ったりもした。
あ、そうなんだ。それはどういう
受験。
え、神頼みって
こと。
神頼み。お前はコテコテの日本人だね、お前。困った時だけ。お前は。
そういう感じで行ったから、大学
に
入ったら。
普通はキリスト教の教会に神頼みに行きますか。普通神社とかじゃないの。
大学に入ったらすっかりまた忘れ。あんまりから。創価学会もさ、俺、そんなにめちゃくちゃ仲いい人でいるわけじゃないんだけど。時々選挙の前とかに電話かかってくる
し、はいはい、
そのぐらいだよ
必ず、うん、でその人たちを、うん、10人はいないかな、うん、まあ5、6人、うん、基本的にいい人よみんな、うん、人は、うん、悪い人はあんまりいないから、うん、直接にはそういうイメージは俺はそんなにないのね、うん、実は、うん、そんな日常生活は、うん、でもあまりにさ、そのネット上というかさ、噂上でいろいろありすぎて、うん、その辺の乖離がちょっとあるから、うん、その辺がようわからん。
あるよね、
うん、あまりにいろいろありすぎたよね、噂レベル。
あれは創価学会の会社だから、創価学会が裏で手を引いてこういうことをやろうとしてる的な、うわみたいな、あたかも
都市伝説じゃねえの、うん、
まあでも、まあ、そういう噂は関係なく、まあ、どうなんでしょうね。
勧誘に熱心なことは熱心や、
うん、うん、
確かに勧誘に熱心なこと熱心、ね、政教新聞とかさ、うん、いいこと書いてあるからって俺ももらったりするしさ、うんうん、
まあ、ただ、そのぐらいだったらさ、うん、例えばまあ選挙の勧誘とかっていうのはぐらいだったらさ、例えばまあ創価学会に限らずさ、例えば政治家の、うんうんうん、妻とかさ、
共産党でも自民党でもやりますよ、うんうん、あのさ、協議、うん、問題として、うん、相談してる人の彼氏が、うん、競技場の問題でそういうことがあるのかどうか分かんないけども、うん、お前の家の宗教は良くないって言われてるわけですよ。
あ、まあね、
で、うん、これ大きな問題だと思うんですよ、うんうん、だからそこを、うん、どういうふうにするのってしないと、うん、結婚するときにトラブりますよと、う
ん、きちんとしないと、
ね、きちんとしないと、うん、つまりもう浄土真宗やめろって話ですよ、うんうん、でそれができるんだったら、うん、 別に大丈夫じゃないですか。
うん、まあだよね。
うん、それがそういうことだと思うんですよ。うん、なんていうのね。
俺のね、結構周りに小学校の人、意外と会社に3人ぐらい行っていたりとか、うん、してる人にいるんだけど、うん、で俺もちょっと最近会って、ちょっとぶっちゃけね、聞いてみたんですわ。うんところで、やっぱ結婚ってやっぱりそのお互い相関関係なのダメなんですよって聞いたら、いや、そんなことは ないですと、もちろん全然いい。だけども、やっぱり結婚するからには一応誘っては見るみたいなね。うん、それで良ければ、じゃあ入ってもらってみたいな。
入らない自由もある。
入らない自由もあるらしい。まあ、それは言ってたけどね。うん、
まあそしたら、
ただ問題ない。まあ、
ただこの人話を聞いてると、やっぱり多宗教に対する攻撃があると、うんうんうん、やっぱそれは解決しないとね。
う
ん
そうそうそう、う
ん。だからどっちかに歩み寄るしかないんだよな、うん、結局相手がそうなんだ
ったら。間の男の人が別にいいよと、
うん、言ってくれるんだったら問題ない。けど
それか、この相談してくれてる人が、うん、まあね、浄土真宗だ、浄土真宗やめる、つまり自分の実家の法事とかなんとかにも、うん、よそ様として出るということですよ、うん、
そこまでできるかっていう
話、そこまでできるっていう話で、このケースに限って言うと、もう言葉選んじゃうけどさ、うん、このケースに限って言うと厳しくないかって思ってる、うんうん、
もう彼と幸せになることは、
うん、浄土真宗のままで結ばれるっていうのは
厳しいと
、うん、っていうふうになると、うん、別に浄土真宗がじゃなくて自分の実家とどこまで切れるっていう話ですよ、うんうん、それは、
まあ、宗教っていうのはね、もう相手の人格込みのものだから、宗教込みのもので相手のこと好きになってやんないと、うん、やっぱ難しいよな、う
んうん、国籍以上に難しい、
難しい、うん、難しい本当に、寄せられた回答を読んでみましょうかね、
はいはいはい、
宗教観の違いはあなたが思っている以上に深刻ですよ。あなたの家の浄土真宗のことをもう批判しだしたでしょ、うん、次から次に批判してきますよ。なんせ創価学会がこの世で一番なんですから。もしあなたが浄土真宗を辞めないでいたらきっと別れると言うかもしれません。もし新しい彼氏ができたとします。その人が日蓮宗だったらあなた気にしますか。で、まあ学会批判、私の言葉じゃありませんからね、これ寄せられた意見を読んでるだけですから。
私の
意見じゃないです。
それはでもさ、うん、本当にそんなに強い抗議が来るの。つまり日蓮宗なんてのはさ、うん、日蓮宗なんてのは例えば浄土真宗だ、うん、まあネタにもされないけど、うん、別に日蓮宗のことを故郷にされたからといって、うん、俺はそんなに、だから
でもリチャード小清水の事務所には来てて、
うん、だからリチャード小清水は初めからもう喧嘩でやってるじゃないですか。
はい、というわけで映画の方行きましょうかね。
行きましょうか。
はい、つながるね。というわけでっていい言葉だよね。
バイザーウェイ。
しかし重いテーマの悩みを持ってきましたね。
チャレンジャー、どれだけ好機が来るか楽しみですな。はい、
はい、
ナイト東京デイというわけで、菊池凛子特集、菊池凛子特集第2弾というわけでね、イザベル・コイシェ、女の監督ですね。スペイン人、死ぬまでにしたい10のこと、あなたに言えなかったこととか、ね、を撮ってる、スペインの監督ですね、は日本を舞台に菊池凛子主演で撮った映画ということでね、
はい、
はい、ストーリーは、孤独な女の龍は昼間は築地市場で働いているが、夜になると殺し屋として裏社会で活動するという二つの顔を持っていた。ある日、龍は妻を亡くしたワイン店経営者のダビと出会い恋に落ちる。妻ではないよね、これね。恋人じゃない。
いや、妻かもしれないけど。
あ、結婚、あ、妻なんだ。
妻でしょ。妻、
結婚してたんだ。
うん、
あ、そうなんだ。恋に落ちる。だがその男は次の殺しのターゲットだったというね、うん、
や、ターゲットだった相手がそいつで付き合い出したってことだよね、
うん、そうそうそう
順番的に
知ってんだよね、
話的には
ターゲット
を知ってて近づいて近づいたら
恋に落ちたと、
恋に落ちた
という話です、うん、
あれ俺クレジットよく見てなかったけど、うん、死んだ奥さんってアビル・ユ
ー、アビル・ユーです、
あ俺もそう思ったんだけど、
アビル・ユーに似てるけど、
アビル・ユー、アビル・ユー、
アビル・ユー、
あそう、
でもさこれさ妻を亡くしたってストーリーのところには妻を亡くしたって書いてるんだけど、キャストのところにはさ、うん、ダビの恋人アビル・ユーって書いてる、
適当なんだな
訂正訂正ウィキペディア訂正工藤訂正しといて、
いや俺妻だと思ったよ
な、妻だっけ、
だってあのお父さんがさ完全にそういう風だったじゃないですか、うん、その結婚してその自殺しちゃって、うん、ごめんなさいみたいな外人が、
うん、ごめんなさい
ごめんなさい、
恋人だったらならないんじゃ
ないならないだろう、
あ、
まあそこでもまあまあどっち
で
も、
まあ、どっちでも
いい
ど
っちでもいい、
まあ一番の、見どころといえばやっぱり最初にドーンと出てくる、うん、女体盛りっていうね、
う
ん、しかも白人、うん、金髪白人のパツキン姉ちゃんのね、
あれどうだった、女体盛り研究家としてはさ、
あのねちょっとね、うん、逃げてる感じがしたね、
あ、うん、制作サイドが、
制作サイドが、いや別に
どの辺
が逃げてる、俺はね、うん、パンツ履いたでしょ、
うん、そうそうそうそう
で、ね、
そういうことか、
それはちょっとどうかなと、
うん、
要するに女体盛りはバカになる装置だから、
そうそうそうそう、あとあの女体にちょっと一枚葉っぱみたいに敷いてその上に乗せてるでしょ、うん、あれ邪道です、
あれもね、
うん、
ただね、うん、今回やっぱり女体盛りのサイズで検索してみると、うん、アメリカってあれがメインみたい、
あやってんだアメリカ、
寿司オンザモデルとかっていうやつでケータリングのサービスやってるんだけど、基本はやっぱり下着はつけてて、うん、それであの多分衛生上の問題だと思うけど、うんうん、やっぱあの何か草葉っぱ引いた上にこう、うん、やってるみたいな、
まあそれはそうなんだろうけどね、うん、
だけど、うん、それは別にバカになる装置としてはまだいまいち、
うんうんうん、俺ちょっと今回ニュータイムル見てさ、多分ルールみたいなのあんのかなと思って、例えばおっぱいに触ってはいけませんとかさ、
まああの行儀よくしてたよね、
そうだ、あとかさ、あと日本なんだから、うん、なんで日本人の方があれなんじゃないのみたいな、外人も喜ぶみたいな
と思うけど、うん、その辺はだからひょっとして、うん、やりたいけど、うん、あの白人が、うん、あの日本人の裸の女の女体盛に群れて食ってるっていう映画
がある種人種差別的
なできたってツッコミが来るんじゃないかなって配慮したんじゃないかなと、
あまあそれはあるだろうね、
うん、だから、うん、まああんまり嬉しく、いや私びっくりするよ、うん、お女体盛だと思うけど、うんうん、ああでもそれでも俺トゥナイト2で生まれて初めて見た女体盛の方が
ああ
おいおいおいおい、こんなバカなことってあるん
だこんな世界が、
こんな世界温泉行くとあるんだみたいな、だってもう行ったらバカになるしかないもんな、うん、あれ食うっつったら、うん、もうモデルさんもバカ、
うん、
板前さんもバカ、客もバカみたいなさ、バカ祭りですよ、
もう板前さんとか握ってる時ニヤニヤしてんだよ
直接置いてたね俺トゥナイト2で見たら、やっぱショック
だ、やっぱりね直接置かないと、
うん、直接置くと体温でさ、
あでもね、そうは言うけど、うん、あの寿司のね、うん、あのいい温度っていうのはやっぱり人肌なんですよ、
ある程度あったかいくらいでも大丈夫、
うん、大丈夫、
刺身も
そうそうそうそう、う
ん、そんなにあったかくはなんない、
う
ん、
あまあね、
うん、じゃない、で多少こうなんか俺が昔トゥナイト2で見たやつはモデルさんとコミュニケーションしてたよ、やっぱり、
うん、
箸でいろんなとこつまんじゃったりして、
うん、やっぱそれがいいんだよね、
みんなで笑って触れたくなるじゃん、コミュニケーション取っちゃったら、ね、やっぱり
おっとっとっとみたいな、間違って乳首つまんじゃった
り、ね、やってたつまんやってた
や
った、やるやる、
当たり前じゃそんなの、
そんなの
いいんだね、それはやってね、
ここのタレをつけましょうかなみたいなね、ここまでやって
やるやるやって
た
や
つだ、刺身のつま黒いじゃん
そうそうそうそうそう、うん、それやった、
それ込みだよね、
それそのバカさ加減込みで、うんうん、頭のリミット外すためにやるは、うん、あの娯楽でしょ、うん、あんなのは、うん、で俺が昔、うん、あの高校の同窓会に行った時に、うん、あの六本木で食ったことあるってやつ言って、うん、そこの店は、うん、箸使っちゃいけないっていうルールだった。手じゃなくて、全部口でやる。だからもうさらにバカさに拍車がかかった感じ。すごいな、それは。
それはすごい。
そういうルールなんだよ、みたいなことを言って。 ってて、ああやっぱり二体盛りってバカになるには最高のトリップだなと、あのドラッグだなと思ったけど、これは別にちょっと気取った感じ、
まあそうね、
まあ接待みたいなね、外人に対しての接待シーン、
接待シーンで、しかも寝てる人も白人、
白
人だから、
マグロ、マグロ状態で、
マグロ状態だね。まあ、そんなに別に、あ、びっくりしたけど、うん、おっ、入隊盛りだと思った、うん、よく見ると、うん、なんかちょっとシャレこいてるなと、うん、また
おしゃれ、
ね、おしゃれ、おしゃれ入隊盛りみたいな、うん、感じで、入隊盛りで俺もう一つ覚えてるの
がさ、
まだ行くの、あ、それは、それはありますよ、
入隊盛りで
終わっちゃう、これで1時間行っちゃ
う、入隊盛りで覚えてるのがさ、あの、ライジングさん、ライジングサンの時に、
うん、
やっぱり日系のヤクザが、うん、あの、うん、ニタモリ食ってんだよね、うんうん、で、あのニタモリ食ってんだけど、うん、それを見てる、ハーベイ書いてるの刑事が、うん、くっそジャップとごめんに、まあ、アメリカの天然資源をこんなことに使いやがってみたいなってやるんですよ、うんうん、でもよく見るとその女の人たちのおっぱいがシリコンで、うん、天然資源じゃねえだろっていうさそれは人工のものでしょっていう
思った
思ったっていう、当時私は女体盛りを見てね、
なるほどね、
まあ映画の中の女体盛りって出てくる、でも女体盛りが出てくるとね、うん、やっぱり2割ぐらいあの楽しい気分で見られる、
ね、そうバカになる、
バカになる
バカになるリミットが外れる感じ、うん、外国人好きそうな映画だよね、あの、
あそうかなこれ
っていうか、あの日本ってこれだろ、まあうん、みたいなのをちょっと詰め込んだ感じの、うんうん、あのノルウェーの森とは正反対 の、 あの方法論で言ってるでしょ、あのもうエキゾチズムバリバリ出して、
うんうん、芸者、
うん、日本人の知らない日本みたいなさ、うん、こんな日本ありみたいな形じゃないですか、うんうん、もう全てあの外国人が好きな日本、築地市場、うんうん、ラブホテル、うん、みたいなさ、
ラブホテル評論家としてはああいうホテル結
構まだあるの、まだああいうの、
いや俺は見たことない、ね、いや、うん、女体盛り評論家ではあるけど、うん、ラブホテル評論家じゃないですよ俺は全然そんなに
あそこまでさ
あれイメクラじゃない、違うかな、
なんかねそれっぽいよね、あのね、
う
ん、
あれイメクラだろ、
ああいうホテルはないんだ、
ホテルじゃない、まあ、ホテルとしてやってるよね、う
ん、だけどどこで休めばいいのよって話じゃん、
あの座席、だから
座席、だから
座席じゃない、
別になんかベッドがあるのかなと思って、
そう映んないから、
うん、ベッドなんかね、うん、
電車の中を模した形の、
う
ん、
そう完全電車です、
うんうんうん、
なんかつり革があった
り、つり革があってボタンを押すとガタンゴトーンガタンゴトーンみたいなさ、
でも冷蔵庫あったね、
ああそうするとラブホテルか、うん、
そうね、
そうか電車の中にあった、
またあのノルウェーの森とは違ってや、あのセックスシーンがねやっぱり多いんだけど、やっぱりあの父はバッチリ、
おっぱい出してるね、
完全に
出てましたね、またあのなんかさ、あのセックスシーンがさ、あの男がさこう女のあそこをまあまあ君にするわけですよ、君にした後にさこう陰毛を取る仕草とかするじゃん、うわ、何このリアルさリアルさ加減みたいなさ
そこだけは
リアル、何なの、あれ普通見せないでしょ、ああいうシーン
こだわり、
いやなんかこだわってる、こだわりよ、あれ
いやこだわりだよね、
すごいね、
あの演技ですね、
やけになんか
途中までね、どこがこれなんか年齢制限の映画なんだろうと思ったら、急に始まったでしょ、
急に始まった、
またあの男がもうあの舐めるの大好きでさ、うん、もう何かや あったらもう舐めてるでしょ、
レモンの味がするっす
ね、ああそれ塗ってるからね、自殺するんですよね、娘が自殺しましたと、
う
ん、それで自殺した娘の夫なり、まあ、恋人が、うん、その外国人であると、
スペイン人だね、
うん、スペイン人で鏡 の、 あの自殺した娘が自殺した鏡に、うん、なぜ私があなたを愛したように私を愛してくれなかったのっていう、まあ恋人への恨みつらみみたいな文章が書かれてるんで、まあ恋人のせいでその外国人の旦那なり恋人のせいでこいつあの娘は自殺したんだっていうことでそいつを殺せと思う、それであの部下の
石田さん
があの龍に電話してきて、で殺してくれと、
殺してくれと、
で、はい、わかりました。と、はい、いうことで、龍はその外国人のところにワインの店をやってるんだよね。ね、で、行って、で、恋に落ちると。
恋に落ちるという話なんですが。うん、
あと、どこが？
いや、俺がだから分かったのはさ、うん、石田さんがね、うん、まあ、龍と白人が最初はターゲットとして接触したのに、うん、なんかほら、ワイン談義かなんかでさ、うん、
ニコニコ笑いながら、
ね、ニコニコ笑いながらね、店の中でこう仲良くなっちゃって、うん、まあ、恋人気分になっちゃってさ、うん、こう店の中でイチャイチャしてるわけですよ、うんうんうん、それを見た時の石田さんの顔、うん、外から、うんうん、何やってんだよ。
まあでもそうなるよね。
まあなるよ。あの気持ちは分かる。その通り。
あ、まあそうなる
よ、ね。しかもさ、前金渡してんだよ。で、頼むときにさ、頼むときにだよ。
あんな大変なね。
いつやって、そう、いつやってくれるんですか。うん、気が向いたらみたいな。あの相手のことは何か しなくていい。それ知ったから。
興味ないから。
それ知ったからって、私の仕事はスムーズにいくのみたいな。さんざっぱら高飛車の態度で通った。っていうことは、ゴルゴ13並みに確実にやってくれるんでしょうか。思ったらさ、店に行ったらさ、イチャイチャしてるわけですよ。ガーンって。アホかと。
お前、
アホかと思うよ。そこだけ。分かったのは。
分かった。あ、感情的に。
俺、感情
的に分かったの。
分かったのはそこだけで。あとはね、さっぱり。
まあ、この龍っていう殺し屋自体がもう、本当はプロ意識のかけらもない感じだ
よね。ちょっとさ、自主映画っぽくなかった。
あ、そう、本当にね。まさにね、さっきのノルウェーよりもね、うん、全然自主映画っぽい。
あのね、本当ね、爪が甘い。話は面白くできそうなんだけどさ、面白くしようとしてないよね、うん、まず。
東京の街並み撮る方が重要だった、
うんうん、まあ、観光映画なのかね。うん、ラーメン。
あと、下北沢と
か。あと、龍の、友達になってるじいさん、
うん、あ、じいさん、
あれは何なんだろうね。おじいさんっていうのが、まあ、昔録音技師かなんかやってるおじいさんで、うん、で、もうとにかく龍の、食べてる、うん、あのラーメンのすする音がもう好きで好きで、うん、もうそれを何回も聞いて、もうそれでオナニーしちゃうぐらい。
あれ、そういうことだよ
な。いや、それセクシャル的でいいんです
よ。もう多分セクシャル的なことだと思うよ。あのすする音でもういたしちゃってるってい う,
いう、
あの直接的な描写はありませんけど、
うん、
多分ね、俺イザベル・コイシェ監督が、うん、あの多分日本に来て、まあ日本に来てかどうか知らないけど、うん、日本のこと調べていって、うん、どんどん調べていって、あ、これは面白い、これは面白い、これは面白い、日本の風俗、食べ物、これは面白いっていうものを全部多分ぶち込んでるんだと思うな。
あ、
うん、で、例えばさ、俺思ったのは、あの外国人ターゲットの男と、うん、電車の、まあ、ホテルに入るじゃん、うん、電車のところ。それで、私と奥さんはこういうことを言ってたんだよなんつって、うん、あなたの1本目の指をくださいとかってさ、言わせてさ、で、2本目の指をくださいって言って、アフンなんつってさ、あれもうほとんど日本の AV じゃん。あの、こう言わせて、言わせるって、くださいって言わせるみたいなさ、5本目の、5本目みたいなさ、みたいな、多分ね、あの日本の AV とか見て、言わせるみたいなプレーを、多分研究して、多分痴漢電車みたいな、ああいうのを見てね、多分イザベル・コイシェ監督は、全部ぶち込んでるんですよ、多分。
好きなものをね。
うん、
そこでさ、だから6本目って言ったじゃん。6本目ってどうやってんだろう、うん、
多分6本目は、あそこでしょ。
あ、真ん中の。
真ん中のね、大きい指。
大きい指か。
あ、アフーなんつって。お前、ね、AV の見すぎ。
そう、見ててね、恥ずかしくなるんですよ、ちょっと。気取った感じの割には、ダサいでしょ、いろいろと。綺麗なところあるよ。
うんうん、
でもさ、うん、ダサ、お前、花屋敷のさ、その、
花屋敷もさ、もう何十年前のイメージだっていう話で、
ね。花屋敷 あのゴンドラの中で。
いや、多分ね、あれなんですけど、ぶち込んだっていうことでちょっとつなげておいて、多分映画なんだよね、彼女のいろんな多分映像から来たイメージなんだよ、調べたイメージって、
うんうん、
花屋敷なんてさ、外人が花屋敷描いたらああなるわっていう話でしかなくて、あれは何十年か前の花屋敷がさ、ちょっとさ、クローズアップされた頃のイメージの焼き直しじゃなくて、映像なんだよね、実体験じゃなくて、そういう意味では。
公園でなんかさ、
ないよ、ね、
じゃあ皆さんキスしてくださいと思って
あった。いやないけど。
あれはなんだろう。でもね、あれは何？
いやあれもなんかあれじゃない、カルト宗教的なイメージなん
だよ。あれはだから、うん、
公園元気ですかみたいな。
見たんでしょ。それは実際。それで、ああいうものかなと思ってやってみました。じゃあ今日はどんなになってください。はい。解散。すっとんきょなイメージばっかりだね、パラッパラッパラッパラ出てくるんですよ。で、あの外人が日本取った時にさ、ただ変にやるのはしょうがねえと思う。うんうんうん、こっちがね、アメリカ取ればさ、それは黒人とデブしかいないって言っちゃうかもしれないし、わかんないですよ。それ割り引いても、ちょっとこれ、あの幼いというか、あの青臭すぎねえかと思って。だって、打たないんだよ。撃つカットはないんだよ、殺し屋の
ような。あのさ、ジャケットにさ、菊池凛子がこう、なんか、ヘッドホンして、銃構えてるのがあるじゃん。あんなシーン、ないっしょ？
ない。ない。
V シネ方式です。
騙された久しぶりに騙されたみたいな。そう、だから菊池凛子が銃を撃つシーンってないよね。
ない。あの、確か、銃声がして、死体がいくつか映るっていう。
殺しっていうイメージはあるけど、それだけだよね。
それだけ。まあこっちは勝手に俺は工藤だと思って見てましたけど、あの工藤おじいちゃんとさ、龍が
なんで俺なの？
なんかね重なるんですよ、あの枯れた感じが。
枯れた感じ。失礼。
あの枯れた枯れ山水みたいな感じがね、なんか工藤と重なってさ、あの工藤おじいちゃんと龍が交わす会話もさ、ちょっと聞き取りすぎだねみたいな。人間は変わるさみたいな、変わらないわみたいなさ、物は変わるけど人は変わらないみたいなさ、何を言ってんで、私もあの醤油で描いたコアラを初めて見たみたいな、何よそんな、お前大学生が撮ったようなことをあんた危機としてやってんですか、どっからお金もらってるかしねえけどお前よみたいなさ、おい、
まあなんかあの蝶々夫人とか、
蝶々夫人だろうね、
とかまあそんな感じのあれだよね、
ミス最後、
よくありがちな、
オリエンタルな女の人っていう、
恋してしまった俺は孤独みたいな、死ぬまで孤独、
一夏の体験、
一夏の体験、しかしうちに帰、自分の国に帰ったらやっぱり白人の妻と結婚して幸せにな
り、人生
なりましたとさ、でも心の中にはいつも龍がいるみたいな、大きなお世話だお前も、
ちょっと胸にぽっかりあるけどね、
あるけどね、
でも幸せみたいな、
めでたし、
なんかちょっとね上から目線な感じがする
あるね、
それ上から目線ではあるけど、でもまあだそういうのをこうあの なんていうんだろうね、これさ、まあ、話違うけどさ、お塩学部で出たでしょ、でお塩学部で、そう事件を起こしちゃったから、
ああそうなんだ、
そうお塩学部、何学部で出たのかな俺ね、
わかんないね、麻薬の売人じゃないの、わかんないけど、どんな役で、だから推しを学ぶのカットされた、あれがカットされなければどういうあのなんか設定なりが出てきたのか ね、
でもさ、でもカットされてよかったなと思ったよ、これ以上長くても困るだろう、
まああのぐらいが、
あのぐらいがちょうどいいんじゃないか、
海外では出てるんだよね、
海外版では出るらしいな、でこれあのさ、駅の地下道に葉っぱたくさんつけた人いるじゃん。
あれは何？それ聞くのさ、
あれ何？
あれをどう解釈する？
あれはあれでしょ？
解釈しなきゃダメ。
解釈してみるとどうだ？
あれでしょ？森蔵とキッコロの森蔵でしょ？
よくわか
る。あと最後さ、地下道に来
てるの？あれ何なのあれ？怖かったんだけど、
俺もわかん
ない。怖いんですけど。
どんどんどんどんどん。いつまでいつまで？あれこう、呪音かなんかみたいにしてさ。何あれ？
なんか意味ありげだったよね。
あれがお塩学ぶだと思う。
実はカットしてませんみたいな。ざまあ見ろ。
ざまあ。
それだった
っすか。それだったっすか。ちょっと俺あの疲れたせいもあるけど、ノルウェーの森もこっちも結構厳しかったです。
ああ、まあ厳しいっちゃ厳しい。
結構厳しかった。あの見てるのもう2日ぐらいに分けて見ちゃった感じで。
本当になんか、お前、菊池凛子お前何なのと。
選べと。
お前さ、殺し屋だったらさ、もっと責任持てよと、本当に。逆切れですよ。もう、いや、50% つけて返すって言ってんじゃない、
あれひどい。
ガーン、え
あれはゴルゴ探っていい人がじゃありえないですよ。
え
ほら俺たちにとってさ殺し合ってるとゴルゴ13っていうのが一応イメージとしてあるから、うんうん、一旦やるって言ったら何があってもやると、
う
ん、実際あるかもしれないよ、うん、本当の殺し屋なんてのは、うんうん、やっぱできねえからやめるわみたいなかもしれないけど、うんうん、でも日本人の殺し屋感からすると、うん、ほら職人っていうイメージあるじゃない、うん、必殺仕事人とかさ、うんうん、やるって言ってお金を受け取ったら、うん、命に代えてもやりますっていうのが殺し屋のイメージだ
から、うん、でも学生映画でほっとありそうだ
ね本当だよ
本当にあるでしょ多分
学生映画っぽい
あまんまあると思うよ恋に落ちち
ゃうだから殺し屋が恋に落ちちゃうっていう設定はさ、うん、いいんだけどさ、うん、だから見どころはさそこでどうやって折り合いつけて殺すのか、うん、契約を解除せずにやり遂げるのかっていうのがさ、うん、見どころなわけじゃん、うんあっさり契約は解除することもできるわなんて言ってさ、お前そんなのねえよみたいな、それお前言っちゃったらお前ね、
殺し屋ジャンルを否定してるじゃないですかね、
本当に
初めて見たよ逆切れ、しかもヒステリックにや女逆切れ
本当に
お金返すんならいいじゃない、いやお前野村幸男かお前は。そんなのないよ、
ね、
あれでどうやって今まで仕事してきたんだよって話で本当だよ今度47サムライも
あ出るらしいね、菊池凛、菊池凛
誰か
あれ CMC 出身の
デザイン日本の、
うん、あれすごい映画だね、いやなんかすごい怖い予感がする、
嫌な予感
する
あれはさ日本を舞台にしてんの
どうだろう、近未来の日本かね、やっぱり。
え、そうなの？
別世界の日本かね。
あ、ベルリン中心蔵みたいな
感じ。
じゃないでしょ。アメリカに突如、四十七士が登場みたいな話ではないんでしょ。
わからん。でも主演キアヌ・リーブスでしょ。
あ、じゃああれだ、ラストサムライみたいな感じかな。四十七人の中に外国人がいたみたいな感じの。感じかな、
キアヌ・リーブス、真田広之、
真田広之が出るんだ、
真田広之、柴咲
コウ、柴咲コウ、へぇ、すごいね、
そして菊池凛子って聞くとさ、なんか、大丈夫
ちょっと嫌な予感、
嫌な予感するでしょ、すごく不気味な予感がするんですよ、
上映1か月後になかったことにして、
ちょっと菊池凛子っていう女優は手に負えない。と我らにはちょっと手に負えない
手に負えない、うん、なんか連れて行かれそうな感じがする、街で菊池凛子に出会ったらちょっと怖いよね、なんかね、うっ菊凛
だってあの電車乗ってるシーンあったけどすごい怖い顔だ
よね、怖いよね、
うん、で聴いてる曲は美空ひばり、
美空ひばり
よくわからない
、 As Time Goes By
ってな感じでね、
はい、
はい、新品でした。
新品でしたね。
ごちそうさまでした。